聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はエゼキエル書第2章の1節から5節までです。旧約聖書の1297ページ。エゼキエル書第2章1節から5節。彼は私に言われた。人の子よ、自分の足で立て。私はあなたに命じる。彼が私に語り始めたとき、霊が私の中に入り、私を自分の足で立たせた。私は語りかける者に耳を傾けた。主は言われた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの人々、私に逆らった反逆の民に使わす。彼らはその先祖たちと同様私に背いて、今日この日に至っている。恥知らずで強情な人々のもとに、私はあなたを使わす。彼らに言いなさい。主なる神はこう言われると。彼らが聞き入れようと、また反逆の家なのだから拒もうとも、彼らは自分たちの間に預言者がいたことを知るであろう。新約聖書はマルコによる福音書第6章の1節から13節までです。新約聖書の71ページ。マルコによる福音書第6章1節以下。イエスはそこを去って故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。安息日になったので、イエスは街道で教え始められた。多くの人々はそれを聞いて驚いていった。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけであると言われた。そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そして人々の不信仰に驚かれた。それからイエスは付近の村を巡り歩いてお教えになった。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授け、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋も、また帯の中に金も持たず、また履物は履くようにし、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。またこうも言われた。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時までその家にとどまりなさい。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出ていく時、彼らへの証として足の裏の埃を払い落としなさい。12人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。以上です。お祈りを捧げます。私たちの主イエスキリスト、そのイエスキリストを救い主として仰ぎ、また私たちの命を作ってくださいました神様、あなたの御名を賛美いたします。一週間の間、私たちをそれぞれの場所で守り導き、時には私たちの方があなたの存在を忘れてしまうようなことがあったにもかかわらず、あなたは私たちに寄り添い続けてくださいました。ありがとうございます。この週の初めの日に、この会堂に、またライブ配信を通して礼拝に招かれておりますことを心から感謝を申し上げます。主なる神様、 ただいま御言葉に聞きました。この御言葉によって新しい週間の一日一日を歩むことが許され、またあなたが私たちの背中を押し力を与えてくださることにより、私たちは歩みを許されている、そのような思いを持って今週の歩みを進めていくことができますように導いてください。神様、どうぞ私たちの群れの中にも悲しんでいる人、愛する人を亡くして悲しみに暮れている人がいます。また病のとこにある人がいます。苦しい中を一時一時歩んでいる人もいます。主よ、どうぞお支えください、お導きください、心からお願いいたします。それと同じように、私たちのこの地域の中にも、私たちの国にも、この世界にも、同じように悲しみに苦しみに病に喘いでいる人たちがたくさんいます。主なる神様、どうかあなたの平和が実現しますように私たちは祈りを合わせます。主をどうぞ導いてください。今日私たちは、特に東京に住んでいる者は、政治の指導者を選ぶための選挙が行われております。どうか私たちが志を立て、投票行動に一人一人が向かうことができますように導いてください。そして選ばれた政治のリーダーたちが、どうぞこの東京のために精一杯働くことができますように、一人一人に力を与えてください。神様、私たちは外国人の人権を覚え、来週インターナショナルサンデーとして礼拝を捧げようとしています。在日大韓キリスト教会のキム信也先生をお招きします。キム先生がここで御言葉を語り、また午後から講演の時を持ってくださいます。どうか私たちはその時を祈りを持って迎えることができますように、一人一人が備えをして、この7月11日の礼拝講演会に参加することができますように導いてください。7月に入りました。どうぞ私たちそれぞれの健康を整え、日々の生活を許してください。今日この礼拝の中で主の晩餐を祝います。パンとブドウ液の形を通して私たちの手のひらに来てくださるイエス・キリストを歓迎いたします。どうか私たちをあなたと一致させてください。そしてあなたの御心を私たちの生活の場で行わせてください。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主の御名によってお祈りします。アーメン。皆さんはイエス・キリストを信じて歩みを起こしておられる方々です。ではですね、主イエスの一体どんなところに惹かれてクリスチャン、キリスト者になったのでしょうか。皆さん、どんなところが、イエス様のどんなところがお好きですか。どんなところに共感しますか。今朝まずそのことからご一緒に考えてみたいと思うのです。私が共感するイエスの姿というのは、強い姿とかかっこいい姿ではありません。そうではなく、ちょっとひねくれてるんでしょうかね、私挫折するイエスが大好きなんです。落ち込んでるイエス様が見ると嬉しくなるっていうんじゃないんですよ。落ち込んでるイエス様が、なんか自分の心の中を知ってくれているかのように共感できるんです。田舎の貧しい家で育ったイエス様です。周りにはやはり貧しさの中に困窮している人たちがたくさんうごめいていました。今日の箇所にあるように、その同胞たちからも イエスは罵られました。最後は弟子たちからも見捨てられ、裏切られ、十字架で殺されていった。彼の生涯は本当に良い人生だったのか、そう思います。そのように思いを巡らします。正直に言って挫折だらけの人生だったと言えるかもしれないのです。でもそんな主イエスの姿に私は惹かれます。いわば負け組の人生であったかもしれません。けれどもそこに本当の悲しみや苦しみを心の底から、体の芯から理解していただろうと思うのです。今日の聖書の箇所です。最初のところにイエスがそこを去って故郷にお帰りになったと書かれてあります。神の国を伝える宣教旅行から故郷ナザレに帰られたのです。この今日の箇所にはこのナザレという地名は出てきませんけれども、同じマルコによる福音書の一章九節ですとか、あるいはこのルカによる福音書にも今日のエピソードの並行記事が記されております。そこにはナザレという地名が出てまいります。主イエスは自らお選びになった弟子たちと共にガリラヤ地方を巡り、神のことを伝え救いを語りました。それだけではなく、先週の礼拝でご一緒に聞きましたこの直前の箇所は、街道長ヤイロという人の娘を主がよみがえらせる記事です。このように数々の奇跡を起こし、病の人を癒し、罪から解放させられました。イエスの公生活、公の生活と書きます、公生涯とも言いますが、おおよそ30歳から3年ほどの間のイエスの宣教活動のことを公生活というふうに申します。で、その公生活を見ると、その宣教は神のことを述べ伝え、そして神への信仰を続けるように教え導き、そして病人を癒す、まだ医学が発達していない時代ですから、この祈りによって、あるいは悪霊を払うことによって病を癒すということがありました。このイエス様がなさったことの三本柱っていうのがあるんですね。で、一つは宣教です。神の国を述べ伝える伝道ですね、宣教伝道。二つ目は教え導いた教育です。キリスト教は教育を大事にしますね。各地にミッションスクールがたくさん建てられておりますね。教え育てるんです。教育を大事にするんです。そして三本柱の三つ目は奉仕です。病の人たちを癒すということ、この宣教教育奉仕というのがイエスの活動の三本柱でありました。イエスは多くの人々の称賛を受けて人望を集めていました。今日の箇所はそのような技を続けておられたイエスが初めて故郷のナザレにお帰りになる場面です。故郷ですから、親兄弟がいて、親戚がいて、幼なじみがいて、イエスにとっては文字通り故郷に錦を飾るということになろうかという里帰りでした。しかし今日の説教のタイトルをご覧になっていただいて、故郷に錦を飾るというタイトルではないんですね。故郷に錦は飾れないはてなというタイトルを今日はつけております。そのようになっていこうかというイエスであります。今までの宣教の旅でもそうであったように、今日の箇所の2節のところにも記されてありますが、安息日に街道に集まってきた人々に神の救いというものを宣言され、そして教え始められたのです。故郷ナザレの人たちはこの当時どこに行っても歓迎され、引っ ぱりだこであったイエスに、昔なじみの親しい人たちが住んでいた場所でもあり、主イエスにとっても特別な思い入れのある場所、それがナザレ、彼のふるさとであったわけです。しかし、ナザレの人たちは、これまでになかった反応を見せました。多くの人々はそれを聞いて驚いていった。驚いてというふうにあります。私たちも驚くことがあります。皆さん、どんな時に驚きますか？ちょっと考えてみていただけるとありがたいですね。どんな時にすっごく驚くっていうことはあるでしょうかね。まず何かこう、とんでもない、自分が経験もしたこともないことに出くわした時、そういう時に驚くのではないでしょうか。あるいはとても本当に素晴らしくって素敵で、自分の目の前で起こっているようなこととは信じがたいというようなことが実際に起こったときに、私たちは驚くのではないでしょうか。このように驚くというときには、いいことと悪いことと両方あるんですね。そういう両方の反応、あるいは側面に驚くということがあります。では、イエスの故郷ナザレの人たちは一体どうだったのでしょうか。2節のところからちょっとご覧いただけるでしょうか。鍵括弧で、くくられているところですが、私はちょっと今日はですね、いつも水曜日の祈り会でいろいろな聖書の翻訳を私は朗読して聞いていただいています。それでいろいろな翻訳の違いというようなものも味わって聖書を学んでいます。で、今日はちょっとその少し祈り会と礼拝がこうジョイントしたみたいな感じですが、皆さんは新共同訳の聖書で今、ライブ配信の皆さんもですね、そして会堂にいる皆さんは礼拝式文をご覧になっていると思いますが、2節の途中のところからですね、マルコによる福音書の方ですが、こういう箇所がございます。この人はこのようなことをどこから得たのだろうというところがあります。で、私は今日はですね、岩波書店版の新約聖書、佐藤美学先生という方が訳された訳をここで朗読してみたいと思います。皆さんの翻訳、皆さんお持ちのライブ配信の皆さんもお手元にある聖書と、今私が読む同じ2節の言葉ですが、ちょっと聞き比べてみてください。多くの者がこれを聞き、これらのことがどこからこいつにやってきたのか、それにこいつに与えられた知恵は一体何だ、またその手でなされたこれほどのさまざまな力ある技は一体何だ、こいつは大工職人ではないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、またその姉妹たちもこの地で俺たちのもとにいるではないか、こうして彼らは彼っていうのはイエスです、イエスにつまずいたのである。少し私が読んだ聖書の訳はベラン名帳といいますか、随分荒っぽく訳されているように聞こえたのではないでしょうか。マリアの息子で、それは皆さんの聖書にも書いてあるでしょう。ヨセフの息子でとは言わないんですね。もしかしたらこの時イエスはもうヨセフを亡くしていて、母子家庭にあった人だったのかもしれないという人たちもいます。新共同訳、皆さんの聖書ではイエスが、この人々はイエスにつまずいた、そういうふうに記されてあります。この驚きはつまずきに終わってしまった。ナザレの人たちの驚きは素晴らしいこと、素敵なことではなかった。つまずきに終わってしまったんです。主イエスに対するナザレの人たちの反応はとてもとても冷ややかだったんです。なぜ自分たちと同じ田舎出身のイエスが知恵に満ちた言葉を雄弁に語り、 大きな力を発揮して奇跡を行うことができるのか。あいつにそんなことができるわけがない。このナザレから出たものなのに。もうちょっとこう自分自身をこう卑下するような、そういうような思いも込めてイエスを見ている人たちでした。確かに主イエスは祭司でもありませんでしたし、立法の教師でもありませんでした。いわゆるインテリ層やエリートに属する人ではなかったわけです。有名な学校を出たわけでもない、一冊の本を書いたわけでもない、ごくごく普通の庶民であったわけです。そして、聖書によれば父親のヨセフと一緒に大工の仕事をしていた。しかしこのイエスに対する人々の先入観というものがナザレの人たちの救いを遠ざけてしまったことにつながりました。人々のイエスに対する勝手な思い込みが、イエスのような男がメシアであるわけがない、救い主であるわけがないという思いにさせてしまったのです。主イエスはナザレに帰って懸命に、神の国とはこういうところですよ、神の国はみんなが主人公なんですよ、誰も差別されて弾き飛ばされることなんてないんですよ、病の人も障害を持った人も子供も女性もみんなが主人公ですよ。イエスはそうお語りになったんです。しかしナザレの人たちはこの時聞く耳を持ちませんでした。この何か冷たくてしらけきった雰囲気の中で、イエスは自分に最も親しい故郷の人たちの反応に、ここでイエスの方が逆に驚いてしまうのです。あまりにもナザレの人たちがイエスの語る福音の教えというものを受け入れない、そのことにイエスが逆に驚いてしまったのです。彼らの不信仰さのゆえに何の実りもそこにはありませんでした。奇跡もほとんど行うことができなかった。でこの後ですね、今日の箇所の後半のところですが、弟子たちが使わされて、そしてイエスの命を受けて出かけていった、宣教に出かけていった弟子たちがたくさんの人たちを癒すということが書かれてある。本当にこれは対照的です。イエスはナザレではほとんど何も奇跡を起こすことができなかった、そのように記されてあるのです。私たちにも今日の箇所を読むときにこういうことがないでしょうか。感性が曇った状態、心が曇った状態、私たちもしかしたらもう普段からなんかこうカメラのレンズが曇ったかのような生活を送ってるかもしれません。そういうことに慣れきっている私たちかもしれません。なかなか本物というものを見極められないのです。そしてなくしていたかもしれないこう眼鏡をかけてですね、もう一度その事柄やそのものをよく見ています。その人をよく見ています。そうすると、今まで見えていたものと違うものが見えるということがあります。全く気づかなかったものに気づくということがあります。私たちはやっぱり信仰という眼鏡をかけて、いつも心を研ぎ澄まされている必要があるんですね。そして物事をクリアに、きちんと見極める信仰という眼鏡をかけていないといけないのです。今日の箇所に出てくるナザレの人々のように、私たちも先入観によって人を判断してしまったり行動してしまったりすることがあります。例えば私たちは、A さんという人が仮にいたとします。この A さんが有名な大学を出ている人だとか、あるいはお金持ちのうちに生まれた人だとか、家族にはこのような立派な人がいるとか、いい服を着ていい車に乗っているとか、外見で人を判断してしまうことが多いのではないでしょうか。私メガネと言いましたが、心のメガネですね。自分のこの肉眼でこの外見ばかりが見えてしまってですね、本当にその人の持っている良さとか力とか そういう素晴らしいところが見えていないということはないでしょうか。有名な学校に学んだから、あるいは立派な会社に勤めているから、その人が素晴らしいとか立派な人だとかという基準は何もないはずです。皆さんよく知ってますよね。そういう報道に接することがあります。もうエリートだと言われる人がですね、人を殺したり家族、最近では家族を殺したり、あるいは人から何かこう騙して騙し取ったり、そういうことを私たちテレビや新聞でよく知っているのではないでしょうか。少なくとも神の前に一人の人間が立ったとき、イエスの前に私たちが向き合ったときに、学歴だろうが身分の違いだろうが問われることがないのです。それらのことは神の目には重要ではないんです。私たちが自分の目で追ってしまうようなことは神の目には関係のないことなのかもしれません。主イエスは結局故郷ナザレに失望せざるを得ませんでした。しかしイエスの生き様は負けて勝つというようなものでした。人間は勝つことばかりを考えて、自分が勝てばそれでよい、他人のもとでも他人のものでも取ってしまえばそれでいい、それは自己中心的な生き方です。お互いにそのような生き方は苦しみ合って不幸になるばかりなのです。私たちは誰かが勝って喜んでいたら悔しがるのではなくて、嫉妬するのではなくて、よかったですね、本当によかったですね、心から他人の成功を喜べるものになりたいと願うのです。そういう言葉をかけてあげられるくらいの余裕と大きな広い心を持つことが大切です。なぜでしょうか。それはイエスがそうだったからです。イエスがそのようにして人々を受け入れたからです。どのような人も受け入れたからです。イエスの模範に倣って今週1週間を歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。神様、聖書を通して私たちに御言葉を語ってくださいましてありがとうございます。今日私たち一人一人が聞いたことは私たちの心の体の隅々まで行き渡り、どうかあなたの愛を今週少しでも私たちの生活の中で行うことができますように、あなたの平和が実現しますように、私たちはそのために働くことができますように、しぶしぶするのではなく喜んであなたの愛を行うことができますように、主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌289番、賛美歌289をご一緒に歌いましょう。
緑の深き若葉の里、ナザレの村よ、長ちまたを心清らに雪かいつつ育ちたまいし、愛おしるや、その頭にはかむりもなく、その衣には飾りもなく、
それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたい人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちを通して語ることができますように、私たちがあなたの道の邪魔をしませんように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わり、いつもまたいつまでもあなた方の上にありますように。アーメン。どうぞおかけください。